さあということでございまして、
はい、
ちょっとな疲れがね、
連休も終わりましてね、
ちょっと立ちっぱなしだったんでね、3、4時間
そうですね今日はね、
先週言いましたけども
ね、
堺谷有力民放局、
はい、
開局50周年
あの5時間特番のうち現場には我々3分の2ぐらいいましたんで
いや当初はね僕1時間ぐらい見て帰るつもりだったんよ、
ただ詳細な何時に何やるっていうのを我々も把握してなかったんで、
まあ朝一行けばええやろぐらいにね、思ってて
現場行って、あのイベントスケジュールっていうのを見たら、
そうそうそう、
みたいな、
そうだからそのこ、まあ、最後に見たのはあの12時半からやったね、はい、6話かイブニングの、あのニュース振り返りみたいな、
この時間は私高松がメインでお届けをしてまいりたいと思います
でね、八太郎くんもね、
はい、
ことあるごとにその、なんかこの高松さんのやつは見ていかなあかんなみたいなムードをね、
そうですね、
そしたらやっぱり高松さんスーツビシッと着てね、
あのね、VTR がまあメインの、あの時間ではあったんですけれども、VTR 中もずっとじっとモニターを見てね
そら背中は曲げずね、
いや普通なんかこうちょっとね喋ったりとかで、ゲストの方もおられたんで、足立先生がね、和歌山大学の、いやもうそんなことないピシッとこう VTR を見て、
横になんかまたシュッとした女性も座って
ありました、ね、あの6話かイブニングで共演されてるアナウンサーの方です ね、マイクをねずっとこうお腹の前に、あの構えてるんですよ高松さんは、あれがもうずっとこう定位置で、
なるほど、
でちょっとやっぱり我々なんかね、あの待機時間なんかが、まあ待機時間ではないですよ VTR の時間なんであのちょっとねこうなんかね背中かいたりとか、頭かいたりしますけども、ピシッと
ピシッとね、もう挙手動作がね、
でも球が来たらちゃんと
当たり前やっちゅうねまあでもそういう意味で言うと、まあテレビ の、
はい、
あの公開、まあ、生放送とか録画っていうの僕も久しく行ってないし、もう特にね、堺谷有力民放局さんの公開生放送に行くことはまあないんで、
あまりね、ないですからね、
あの面白かったなと、あの勉強にというかね、あこんな感じだよな
っ、やっぱりまあその出方さんというか出役さんが見れるのもそうですけど、裏方のね、方がいろいろこう走り回ってるのを見るのも楽しかったですね。
あのずっとあのうろうろしてる記者の人とそこばっか見てたじゃないですか、
あ坂上さんや、中島談記者やったあれは小島さんじゃないからね、
そうそればっかり言ってたんかずっと、だから僕もあんまり知り合いてないですからね、
はい、
あの帽子持ってんすよ今回僕、紛争して
そう、
もう帽子を目深にかぶりた、まさにこのことで、この紺色の帽子をですねこう深くかぶって、
そうなんですよ、何のロゴもない、
そうもう、何のロゴもない怪しげな野球帽を、目深にかぶりましてね、ほんまはマスクも持ってきてたんでしょ
う、そうマスクどうしようかな言って車の中で言ってて、
つけんでいいでしょって言われて、
言ってて、で行ってみたら秒で関係者にバレるっていう、
いやいやいや
早い早いみたいな、
関係者言うてもね、まあ吉本のマネージャーとかね、
ね
柳葉久彌香さんとか、
関係者じゃないですか
向こうの有力民放の社員さんにバレなければまあ、
あまあね
いいかな、だからやっぱりバレてなかったですよ、あのファンファンのメンバーからティッシュもらいましたからね、
そうですね、
詐欺に気をつけてください
って、はい、
かわいいと思います
、和歌山県警ですって言われたら捕まんのかな思って、
そうなのやばいと思って、あの時のと思ったんやけど、
ね、
ダウンロードかと思ったんやけど
何をしてるんですか、
分かれへんけどそれでね、あのちゃんとティッシュももらった、分かりましたって
ね、
チラシももらって、やりましたが、結構長い時間いてましたんでね、
そうですね、
でも八太郎さん的にはやっぱりその今日は後半部分っていうのがね、その3時間の中での最後の30分1時間っていうのがやっぱり大事な時間になったんじゃないんですかね、
あのね、もうこれだけ言うときますけど、お礼暴行って感じですね、
名言出ました
ね、
参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送では総合職正社員を募集しています。応募資格は4年生大学をすでに卒業された方、または2025年3月までに卒業見込みの方です。応募は和歌山放送のホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項を記入の上和歌山放送まで郵送してください。締め切りは5月24日金曜日必着です。お問い合わせは 073-428-1431 428-1431和歌山放送総務部まで、皆様のご応募をお待ちしております。
まあ、お聞きいただきましたようにね、
はい、
今和歌山放送では、
総
合職正社員を募集しておりますので、
ね、はい、
お問い合わせの方は和歌山放送総務部までっていうね、
はい、
総務部までが復活したんですよ。
あ、
前の前は総務部までやったんですよ、
はい、
で、あ、じゃあ総務部ってことは電話したら後藤さんが出るのかなとか思ってたんやけど、その1個前からの募集の時は総務部までがなかったんよ。
和歌山放送まで
だ
ったんですか。
で今回また総務部までなったんで、
やっぱりそこはね、重要、
やっぱ営業に電話しても困るし
ね、
事業センター電話しても困るんで、興味のある方は和歌山放送総務部までということ
で、はい、
はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、マイクで直撃教えてチェリー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B の八太郎くんというようなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さて
先週に引き続きまして、はい、境谷の有力民放50周年感謝祭
やった
イベントレポート
後編、我々初日に行きましてね、
はい、27日の公開生放送をね、
はい、
軸に巡りまして、あの先週もねちらっと話がありましたけれども、うん、その境谷の有力民放さんに出演されてるタレントの方もね、多数
そうよ
出てらっしゃって、
ね、
特にやっぱりあの先週におわせましたけれども、うん、桂しそ丸さんにはですね、我々も、
はい
はい、
そうい
ろいろとありまして、
しそ丸さん最初はね、ステージであ
の重要ということで、
12時代に桂しそ丸さんのあの重要ということで、はい、
で、当時ね、
うん、
まだ桂固着時代に、
はい、
WTB カラオケ道場に出演されたと
真っ赤なね、はい、ブレザーみたいな着てました、ね、真っ赤なブレザーってね、
ね
ジュニア駅員真っ赤なブレザー
反応できへんかった
で山田美幸さん、
そう
2人でね、
あの94年の映像でした ね
で点数が88って出て、
そうねちゃんとしっかりとしてるなっていうのが、
でもなかなかあの、ね、90点以上出たら3段とか出ましたっけ、なんか言ってましたよ ね80点以上出たら3段って言ってましたか ね、うん、
であの公開収録もねいろいろ行かれてたみたいで、
耐久中学校の行動、
はい、
ものすごい人、
ものすごい人でしたよ ね、
うん、すごいなと思って、
で今回ねそれが、28日のイベントで公開録画で、
うん、
あのトンペイさんが
そう特別審査委員長、
僕も見に行
こうか
な、で桂しそ丸さんがね、
うん、
まあ出番が終わって戻ってきたなと思ったら、パッとここ我々が見てる横に、
現れて、
まあいろいろね、
はい、
アナウンスブース空いてるから八太郎くん体験しいなー言って、あれはね、小さいお子さんが
そうなんですよ、
アナウンスブースでこうニュース体験みたいな、よく NHK のね、スタジオパークみたいなところでもやってるじゃないですか、
ちゃんとでもカメラがあって、でマイクがあって
後ろクロマキーがあって、
はい、
で実際の境谷さんの、
うん、
あのスタジオセット、あの木のね、
あのグッドデザイン賞を取った、
あれのセットと合成してニュースを読めると、
すごいあんなリアルに合成できるんやと、
ね、
びっくりした。
しかも、結構短時間でパパッとね、
そう
あの名前のテロップも出てくるみたいな、
作ってくれてね、
ね、
うん、っていう体験コーナーがね
そうあるんで、
うん、
いやもう来てえなーみたいな、
うん、なんでしそ丸さんが言うてんねんって話だけどな、
うん、でしそ丸さんが言ったのは、うん、あのこうね、あの看板みたいなの持って、ね、
やって
ボード持ってやってます、
うんうん、
お礼暴行やから
まあ50周年で ねやっぱり出演者と放送局っていうのは一心一体なんですよ、うん
ね、
うん、一心同体なんです、
一心同体なんで
、
うん、
やっぱり出演者が反映すると放送局も反映する、
ね、
放送局が反映すれば出演者も反映するというところで、うん、やっぱり一緒に大きくなってきたわけです ね
、
うん、境谷有力民放さんと桂下丸さんもね、そ
うだからもう30年前からね、
そう
その道場のカラオケ道場の司会を、う
んね、
されるぐらい、
ね、
でそのあとやっぱり桂文福師匠のね、
そう言ってはり
ました、待ったなしとか、
で
触れられてはなかったですけど、和歌山ナイズとかもね、メインでずっとされてましたから、
ですね、
でそのしそ丸さんがですよ、
体験コーナー
来てな、一回はね断ったんですよ、
そうね、
いやもうそんなね小さいお子さんがやるもんや、
そう
僕らがね、
そんな大人
が
ね、
やるもんで、茶化していくもんじゃないですか、
そうそうそう
言って、
うん、
一旦は終わったんです。
でしかもステージでね、ニュースのコーナーも始まって、ね、
そうちょうどね高松さんが
そう、
出てらっしゃったんで。これから6話かイブニング、この時間は高松寮生がメインでお届けしてまいります。で、あ、高松さん始まったし、
でニュース映像も昔のニュース映像出たから、ね、これ見なあかんして、ね、
何が出るかなって予想してたんですよ。
そうそうそう、
うん、そしたら、またしそ丸さん来られて、
そうなんですよ、
あのキーナキーナみたいな、1時からやるから、
そうなんですよ、
でもあの西高松さん出たから自分ら多分そっち行ったんやろなって言うてたんや、
言うてたんかい、
言うてたんや、
そうなんですよね、当たってたんですけど、
うん、でもそれでもやっぱりちょっと ねなんかねと思ってたら、
今度は
ですよ、
うん、
女性の声で、
あれ
来ませんかって、
あれ
ぜひ来てくださいよ、
お
パッて見た佐藤瑞穂アナウンサーですよ、
佐藤瑞穂さんにも誘われた、
ええー、と思って、もう佐藤さんに言われたらね、
そう、佐藤瑞穂さん
なんで、じゃあしそ丸さんの時行けへんかって話なんですけど
しそ丸さんやったらまた若い者来たら会えるじゃないですか、
ね、
でも佐藤瑞穂さんにはやっぱりなかなか会われへんから
、会えないし、
うん、
もう佐藤瑞穂さんですよ、だって、
う
ん、
そうですね、
県民チャンネルですよ、
はい、県民チャンネルです、
紀伊国21ですよ、
そうですよね、
ほらもう行かなあかんわな
と、よう考えたら、でもテレビ境谷有力民放のファン、はい、おとなしいな、みんなサインもらってなかったんちゃう、
そうですね、
うちのラジオ祭りだと入り乱れてもサインくれ、うん、サインくれ言うてレアウトだけど、ね、
まあね、写真撮影されてる、ね、視聴者の方は結構いらっしゃって、
まあね、まあ、坂井谷五郎君の着ぐるみもあったし、
ね、
ありました
いらっしゃいましたけれども、
もっとねみんなせっかくいい機会なんやから、はい、サインもらって、だってタレントもあんだけ来てるんやから、ね、順番にねもらってもいいじゃないですか。
おとなしい、
ね、行儀がいい、
ね、
坂井谷のファンは、うん、和歌山放送のラジオ祭りはもうサインくれとか放送中は言うてんのに喋りかけてくるでしょ、
うん、
そんななかったもんね、そんな姿。
そうですね、
うんうん、でその佐藤瑞穂さんに誘われて、
誘われてい
よいよ行きました。
行きましたね、うん、なんとかね、
ああ、じゃあそこで何やってたかというと、今言ったように、はい、そのニュースの体験
アナウンスブース、
ね、
2つ原稿をもらいまして、
うん、
1つはあのアドベンチャーワールド白浜町のね、うん、アドベンチャーワールドで、節分を前に、
うん、
恵方巻きを小学生とパンダが一緒に食べて、
はい、
無病息災を願いましたと、
まあ、恒例のニュース、
はい、ニュースと、
うん、
もう一つはですね、うん、まあ、これせっかくなんで、和歌山地方気象台は今日和歌山県の桜の開花を発表しましたという日本のね、
はい、
まあ、季節ネタみたいな
原稿が用意されてたんですね、
でこれをまあ読んで、そのアナウンスの体験をしましょうと、笑顔ではっきりと近くにいる友達に言うぐらいの感じで言いましょうと、
ちゃんと本番前に、はい、その教えてくれるんですよね、やり方を。
そうですね、
うん、
だからそのところに佐藤アナウンサーと中村アナウンサーがいて、
う
ん、
そう、
ええ、ただね、
うん、
ブース入った時に思ったんですけども、ええ、まあね、しそ丸さんと中村アナウンサーと喋、
うん、
ってるんですよ、
ええ、
あのしそ丸さんがね、
うん、
あのあれはもう八太郎くんはもうあのね、北尾くんのモノマネもうまいからね、ねえたっけあれ、あのなんとかナイターってゴールデンナイターって、なんでテレワカのブースで俺ゴールデンナイターって言ったんやろうと思って、
でもすぐ言ってましたよ ね、
ね、であとあの中村さんもね、あのこの番組をね、聞いていただいてるようで、
いただいてることもあるようですね、
いや僕のねこともねモノマネしてたんですよ、
ね、
なんて言ったんで、ホームランっていうあの言い方をね、まあ、そこでちょっとバッて盛り上がったんで、まあ良かったかなと。
そうですね、ホームランっていうね、
そう、中村さんはもう絶対ホームランっていう、そしたら横で佐藤さんが、女性アナウンサーのモノマネはできないんですかって言われて、それはちょっとちょっとそれは難しいかなという、
まあ、じゃあ佐藤さんのマネも練習しとけということやな。
そうですね、
県民チャンネルの、
県民チャンネルの、もしくはあの
キノコ21の、
ね、
ぜひやってほしいですね。
でアナウンスブースですよ、アナウンス体験、
まあ、カメラが正面にあって、はい、でマイクが、ね、あって、そこで原稿を読むと。
そうなんです、うん、先ほどのねあの桜の開花かアドベンチャーワールドのイベント、どっちかを選んで、
うん、
あの読んでみましょうと、
はい、
1本30秒ぐらいで、まあ、流れるままに体験しまして、
うん、どうでした。
なんかね、うん、1回やったんですよ、
うん、
一回やって、
そうなんやな、
横からしそ丸さんが西高松さんで言
う
て、
うん、
って言って、まあやって盛り上がったんで、
はいはい、
盛り上がった、これで終わりかなと思ってたんですよ。
そうなん
やな。そしたら整理券渡されて、
そうそう、そっちが本番やったっていう、
今の何、
今
の何やったんみたいな、
写真やからって言われて、わけわからん、
わけわからんって、
でも2回やったんですよね。
そうなんです。
でもね、さすが中村アナウンサーよく分かってますわ。じゃあ爽やかにお願いします。
そうなんですよ、振りがね振りを爽やかにって言われて、うん、あ、これ一瞬そういう振りやろうな、でもどうしようかなと思って、
あ、だからそこで畳みかけてよかったな、爽やかに爽やかにって、
そう、
爽やかにって言った
よかったの。普通に呼んじゃったんですよ、普通のアナウンサー
パ。
でも後半にやっぱりなと思って、
う
ん、最後の方は、うん、どっちだったかな、桜ですね、
うん、
挽回が早くなる可能性もあるとしていますここまでモノマネモノマネっぽくはしてなかったですけど、
一応意識してね、後半は ね、 ね、
そしたら、まあ、あのすごくね、あの丁寧で、手の動きもすごく良くて、アナウンサーもね、今からじゃ遅くないんかなみたいな、これは採用活動ってことかなと思いながらね。
あれですよ、あの最近ね、あの就職活動も、
うん、
なんか、なんていうんですか、ね、インターンシップっていうのがね、
あのね
流行りやから、体験もできたし、
そうなんですよ、
あの動画は撮ってないですけど、写真はちゃんと撮っときましたんで、
はい、また、
また送りますね、
いただこうと思います。
で、あなたはこのグッズももらったじゃないですか。
そうなんです。あのね、うん、さあの、あの重要の、うん、まあ、ステッカーだけじゃなくて、その原稿のね、うん、入れるクリアファイル、
そんなんね、すごい、ほら、
そう、
5チャンネルって書いて
ある、これ5チャンネル、シンス1974って、多分今回のね
イベント用に
作ったんですよ。本社和歌山市栄谷151番地、東京支社、
いいです、
大阪支社、並支局、
うん、よくあるやつやん、それ、うちの封筒にも書いてるやんか
で、あともう一種類ステッカーがありまして、
50周年記念ステッカーや、
はい、
すごい、
あの重要の時にいただいたのは正方形のね栄谷五郎くんだったんですけども、うん、こっちはね、坂井谷五郎くんが塩ビ服を着てる、
めでたい、
はい、 で下に多分あの坂井谷本社の鉄塔らしきものを持ってる坂井谷五郎くんがいます。
すごい
風船ですねこれ。
ええー、なー、
はい、
それはやっぱり喋った人しかもらわれへんかな。僕もなんか無理したらくれそうな感じだったけど僕はもう遠慮しました。
だってね、うん、いやもうチェリーもやってええやんええやんやりなってシスマルさんめちゃくちゃ言ってましたけど、
いやだってそうだから結局そういう時にど、今やったのにもうどう喋っていいか、お本気でこう一生懸命やる方がいいのかね、うんうん、それともなんかしょうもないこと言った方がいいのかって分かれへんやん。
そうなんですよ。
だから僕はモノマネもできへんしなおさらポジションがちょっと不確かになるからもうそれは遠慮させてもらいました。もう僕は一応赤山放送に席がありますからね。
そうですね、
うん、やっぱり良くないじゃないですか。僕はやっぱりね、うん、ロミオとジュリエットみたいなもんなんですよ
は、
ね、この2社っていうのはね。
なるほどね。
なかなか結ばれることはないのよ基本的に。
あ、
うん、
こう織姫と彦星、
織姫と彦星結ばれてるけどね結局は。
そうですね。
でもなかなかねそういうもんなんで、私としてはもうあくまでも一ファンとしてね。
そうですね。
3時間おったんやからそこに、
はい、
僕は敵陣に乗り込んだみたいなもんですよ。
3時間4時間近くいましたからね。
ね
え、まあ、でもやっぱりね、視聴者の一人としては、うん、なかなかね中村さん、まあそれは高校野球の現場で見かけることはありますよ。喋ることないじゃないですか。
仕事中やから ね、まあ、今日も仕事中やけど。
いやもちろん。
でも今日は視聴者と喋るのが仕事や中村さんからしたらね、
う
ん、もっと競輪中継のことがどんどん聞いたらよかったんじゃん。
いやまあちょっとね遠慮しましたね、夜のニュースはどんな感じですかね。
どんな感じってなんやねん。どんな感じってなんやねん。
高校野球取材はね、うん、やっぱ大変ですかとかね、
うん、
あでね、
うん、
この番組で言わなあかんなと思ってたんですよ、うん、3月か2月の放送で、うん、選抜の話をね、
はいはい、
我々しましたね。
しました。
その情報が一部誤っていたということで。
そうなんですよね。
中村アナウンサーから、ええ、あれはこうですよっていう
ちゃんとそのね、
ご指摘をいただいて、
いただいて、
ありがとうございます。その話をせなあかんなと思いながら、
最初に謝っとかなあかんかった
よな。そうですね。
あ、2校出場したのはいつやったかとそんな話ですよね、
はい、でどこが出場したかっていう、
そうですよね、
はい、話もいただいたりとか、ね、ほんまに聞いていただいてるんやなっていうのを実感しましたけど、
ありがたいです。いやもう皆さん早く寝てください。
いや
もう、
ね、あとね、
も
う1個だけ、ま、
うん、1
個だけ、うん、後ろの方で僕がねそのアナウンスブースで席で待ってると、
うん、
後ろの方で、うん、しそまるさんがね、
うん、
ニセガワさんのねモノマネがうんたらかんたら関係者に言っているうわーと思いながらこれはやった方がいいんか。ニセガワさんで夢やかったですね。
そうやな、
ね、
そうやな、でも分かれへんからな、僕らしか分かれへんからな、
ね、
その境田二六民法 の、 あのテロップ売ってるスタッフさんとかポカンとしてあるやん。
確かに。
そこだからそれはやっぱりね西高松さんとか
の方が、
うんうん、中村アナウンサーのマネで言ったらやっぱり、ね、
あ、
うん、その辺はお前さんどうですか、ね。
やはりああいう現場はですね非常に緊張もするというところがねありますが、大前和樹です。ちょっと違うな今日は。
裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
まあ、あの急いでこのコーナー行きましたけど別にそれ喋ることは大してないんですけども、先週もね、
はい、
中村作恵デスクのお亡くなりになった話しましたが、お通夜がね、
はい、
ありまして、うん、そんな話放送でするのかって話ですけど、
まあまあいろいろね、
そう、まあもちろんみんな和歌山放送の OB OG も含めてね、
はい、
大集合したんですが、
うん、
こんな OB も駆けつけましたということで、はい、マナビーこと川崎学ぶくんが駆けつけまして、
はい、今はね
そう
あのマイクからペンになりみたいな、
そうそう、 で、 そうね、でね、
うん、
その作家さん亡くなった時にあ誰か連絡せなあかんなと思って誰に連絡しようかなと思って一応河合くんと川崎くんに連絡したんですよ、
はい、
まあ、2人とも報道おったし、
そうですね、
で、まあ、河合くんは今ねスポーツアナウンサー、ね、
うん、
フリーでやってます、
東京ですしね、
そうで川崎くんはうち辞めた後、まあ、専門誌に行って、
はい、
で専門誌辞めて今全国誌に行ってるんですよ、
うん、
記者じゃないんですけどね、
ええ、
で、まあ、営業開発みたいな仕事やってて、
はいはい、
でも多分そのボーイ K 君川崎君がね、
うん、
その全国紙で働いてるってことを知ったら一番喜んでくれるのは中村作恵ですかないかなと思ってね、
はいはい、
うん、ほんで言ったんよ。
あ、その状況を作恵ですかは知らなかった
んですか、ね、多分知らんとも去年ぐらいに転職したし、うん、なんかでも言ってた、たまに LINE するってしてたって言ってたよ。
LINE、
うん、作恵さん LINE やってるで、やってるでってやってた、
ね、やってらっしゃったんですね、
うんうんうん、剣道のしてる絵みたいなアイコン、
なるほどなるほど、
あのスマホ持つのむっちゃ早かったからね、
あ、
僕らより早かったね、
その辺やっぱりだから
技術やからね、
うんうん、常に敏感に、
そうそう、駒井先生と作英デスクはスマホ持つのむっちゃ早かった、
あ
かなり早い段階で iPhone 持ってたからな、
へえ、あ、そうですよ、うん、だって駒井先生もね、
うん、
サッカー見るためにダゾーン契約したっていうね話がありましたもんね、
そう、そうそう、ダゾーンやもんな、何やったっけ、何て言ってたんやったっけ、
コーヒーはねこれやっぱ嗜好品ですよ、もう今やからできるけど、
いや当時もやってた、
やってた。ちょっとね自粛してましたね、
ご存命の頃からやってはった、はい、いやでもね、うん、そうそう、ほんで あの喜んでくれるやろうなと思って、でって言ったらあの仕事終わりにね、はい、あの来てくれて、で、まあ、一緒にお通夜行って、はい、で終わって、まあお通夜の後ちょっと軽くね飯行ったりするのがまあ
そうですね、
要はあるじゃないですか、うんうん、でせっかくなんで飯行って市駅で飯食って、はい、うん、まあ彼はもう
そのままね、
そう帰るんやけど、帰り際に声かけられて、はい、マナビーって言われて、
えらいフレンドリーな、
そうで川崎くんのことをマナビーっていう人今多分日本に一人ぐらいしかいてないと思う、二人か三人、
和歌山放送関係者ですよね、
そうなの、
ね、
和歌山放送の関係者でも彼にマナビーなんて声をかける人誰もいてないから、はあ、誰かなと思ったら上田支局長やったっていう
そうか、まあでもね上田さんもね、
上田さん実はその翌日に和歌山放送開局65周年記念避難バスツアーっていうのが
人気パーソナリティというか、
そうなんですよ、あの笠野さんが赤面していた人気パーソナリティと行くバスツアー、
申し訳ないって言いながらね、
人気人気って何回言うんやという、そう自分で言わすんかというね、
で自分で言ったとコマーシャルすぐ流れましたよねボックス月曜日は木曜日だったかな、月曜日ですねあれね、
和歌山放送あるあるなよ、なんかその話した後にそこの CM 流れがちっていう、うん、わざとじゃないねんで、
ね、まあでもね、うん、それでこうより印象に、
そうなんか宝くじプレゼントですみたいなお知らせ夏あるやんよく、はい、あれ読んだ後パッて CM のボタン押したらジャジャーンって宝くじの CM 出たりとか、
サマージャンボみたいな、ね、
そうそうそうそう、タカタカタカタカタカタカタタタみたいなね、
あれあのナッシュミュージックライブラリー
だな、はい、知らんけど、
それはいいんですけど、
そうそう、うん、っていうのがあって、でバッて声かけられて、はい、そのバスツアーがあるということで、まあ、たまたま前乗りやったんですね、
あ
上田支局長も、
はいはいはい、
で引本さんも、うん、でお通夜もあったから急に、まあ、亡くなる、前急に亡くなったから、まあね、もう普通の加工でお通夜
もともと前乗りしてて、
そうそうそう、
でそういうことがあったんで、まあ、行かれた後にちょっとね、
でもね俺すごいその時、うん、上田さん見てギョッとして、
はい、
なんでギョッとしたでしょうかクイズ、
小
田川さんみたいな時ない、さあ私はなんでその時上田支局長を見てギョッとしたのでしょうか、
どこで見たかにもよりますけどね、うん、
太平洋酒場です、市駅、
あ結構ヘビレケだった
まあそれはギョッとするわ、
もしくはなんか格好が山登り、ね、上田さんといえば山登りですよ、
はいはいはい、
日本三百名山ってのあるんですがみたいなね、
金曜日、とっておきの話、うん、
ヤッホー言うぐらいですからやっぱりね、
ヤッホーって、まあ、その辺で言ってたら、まあ、ギョッとするわな、ね、違います、
あ違う、
和歌山放送のジャンバーを着ていたっていう、
オレンジの、
そう太平洋酒場でオレンジのジャンバーを上田支局長が着ていたっていう、まさか和歌山さんジャンバー着てるとびっくりしても
目立ちますね、
そうここはあの味工事じゃないんやからと思って
そうですよ味工事のふわたり哲也
そうそうそう、ほんまやで、まあそんなね、中村作デスクのお通夜もあり、はい、そして、そのままの勢いでバスツアーになだれ込む避難チームもあり、まあ和歌山放送はね、まだまだ頑張るぞと、
65周年ですからねこっち
は、そうなんです、うん、もういろんな先輩たちのね、はい、熱い気持ちも受け止めつつ
靴底を減らすように頑張
ろう、靴底を減らすように頑張ろうと決意したとこですね、
はい、
はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。